私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。パウロのこの言葉をご一緒に聞きたいと思いましたのは、パウロの言う裁くということを評価する、測るということと広く捉えますと、人からの評価を気にして悩んでいる人が多いと改めて知らされることがあり、このことについて聖書がどのような福音を伝えようとしているかご一緒に聞きたいと願ったからです。私が普段接しているのが、思春期の中にあってまだ自己を確立する途上にあり、他者からの評価に揺れ動いてしまう人が多いので、そのように思うのは当然かもしれません。日常生活において友達と比較する、比較される、受験において偏差値、進学先で輪切りにして評価される、挫折や自信喪失をそのような他者との比較、数値化された評価で持ってしまうということがあります。いわゆる勝ち組になれればいいかもしれませんが、自らの絶対的な価値を見出せない、認められないという神様からの視点がない世界は、若い人たちにとってしんどい、希望を持ちづらいところがあります。そして若い人だけの問題ではなく、大人になってもずっと引きずっていくものかもしれませんし、自分はよくとも今度は身内のことで一喜一憂ということも起こり得ます。上と比較するからいけないのだ、下には下がある、そこよりいいと思いなさいという考えもあるかもしれませんが、幸不幸を他者との比較の中で決める点では同じになります。なぜわざわざ人と比べるのか、なぜわざわざ自分を苦しめるようなことをするのか、客観的に見るならきっとそういうように思うでしょう。私自身は昔からずうずうしいところがあって、私の人生に責任的に関わろうとしない人、関わることのできない人の言うことは気にしても仕方がないと思ってきたので、気に病んでいる人には、あなたの人生に責任的に関わろうとしない人の言うことに振り回されなくていいということがあります。けれども無意識の世界ではとてもこの世的な見方をしていると、姪と甥の受験の時に思わされたことがあります。別に人と比べて優越感に浸りたいわけでもないのに、できれば応援したいと思っているのに、なぜこういうことをしてしまうのでしょうか。私たちは自分で自分をいじめたい生き物なのか、口には出さなくても心の中で他者をいわゆるディスりたい生き物なのかとも思わされます。問題の所在はどこにあるのでしょう。パウロが裁き評価ということを手紙に記した文脈は、コリント教会の人々が思い上がり他者を評価する立場に立ち、コリント教会を作ったパウロをさえアポロという他の伝道者と比較してどっちが偉いかという議論をしていると知ってのことでした。 パウロは、私はあなた方に裁かれようと少しも問題ではありませんと言いました。あなたにどう思われようと私には関係ないと書いたのです。悪いことをしていながら開き直ってそのように言ったのでは困りますが、そういうことではありません。そうではなくて、あなたたちの評価は問題ではないと言ったのです。私どももこのように言えたらいいのですが、なぜ言えないのか。言うまでもなく、神様からの評価ではなくて人からの評価をより気にしているからです。一見すると人と比較して落ち込んでしまったり、周りから低く評価されて悔しい思いになるのは被害者の立場です。ですが、そのような評価だけを絶対化するなら、それだけで自分の価値を測るなら、それは不信仰ということになります。神様を神としない不信仰、人の目を気にして人を神とする不信仰、そして神ではなくて人を神として選ぶような見方をしてしまう、そういう自分をいつまでも変えようとしない、自らを神にする不信仰です。人に裁かれて落ち込むことも、人を裁いていい気になることも、不信仰という点で根っこは同じです。先週、キリスト教学校教育同盟で道徳の教科化とキリスト教学校における聖書・宗教の授業について、関東地区のカトリック・プロテスタントの学校が集まって研究会が開かれました。ここ数年毎年取り上げられるテーマで、関心のある方もいらっしゃると思います。キリスト教学校としては、聖書の内容は国の言う道徳の4つの領域、22の項目をはるかに超えており、神の視点という縦軸があって初めて押し付けではない、きれい事ではない、倫理道徳が可能になると受け止めています。実際に教員が驚くほど生徒同士が自らの弱さを語ったり、その弱さを受け入れる姿に、聖書の言う人は皆違うけれども神様の前に神様に作られたものとしては平等なのだという視点が、そのような場が作られる一助になっているのではないかと思わせられることがあります。公立学校にはそれができないというのではありませんが、キリスト教聖書には道徳を可能にする根拠、例えば私が愛されているから私も人を愛するであるとか、神がその人を受け入れているから私も受け入れるなど、そのような土台、出発点、原点といえるものがあると思います。ただし、キリスト教学校においては何も問題が起きないというのでは実際にはありません。最初に、思春期の人は人と比較して自己嫌悪に陥ったり、自分を責める人が少なくないと申し上げましたが、 SNS などで他者を攻撃することが起きることもあると思います。 子供、若い人たちは社会の鏡、大人の鏡ですから、社会全体、私たちの問題でもあるでしょう。強い自己嫌悪に陥ることと他者を攻撃することは、実は紙一重、裏表の場合があります。私たちの自己嫌悪には、自分のことは誰にもとやかく言われたくない、だから自分の方から先にさっさと自分を裁いておく、私は自分の悪いところはちゃんと分かっています、私のことはちゃんと嫌いですから、それ以上は言わないでくださいと、そのような仕方で自分を守るということがあると思います。私一人で裁判官も被告も演じるということになります。自分一人の劇場です。またこんなダメな私を誰かフォローしてくださいと、誰かに良い評価をしてもらうことを期待しての前振りのアピールなのかもしれません。そのための自己卑下かもしれません。私たちは心の中で本当に面倒くさいことを考えるものです。ただ反対に、単純に褒められたくて、自己顕示欲に駆られて SNS などに写真や文章を投稿して、それが鼻についた人から逆にボコボコにされるということも起こります。一方で、人に評価されたい、褒められたくて投稿する人がいる。他方で、その投稿を貶めることによって自分の価値を相対的に高めようとする人がいます。たくさんのトラブルが起きていると知っているのですから、ほどほどにすればよいのですが、そうならないのは、誰かに認められたいという承認欲求と、他者を否定することによって自分を高めたいという思いがあるからでしょう。研究会では、自分を愛していないからだという話になりました。神様に愛されていることに気づいていないからだという話になりました。神なき世界では、自分を高めるための人間同士の抗争が続きます。不思議に思うのは、 SNS などでそれぞれが神様になったつもりでやりたい放題にしているのですが、なぜかそのトラブルが、自分は正しい、相手が悪い、ダメなんだという枠組みを持っていることです。中には、悪くて何が問題なのだとか、正しくないことのどこがいけないのかと開き直る人がいても良さそうなのですが、なぜか自分は正しいということにはこだわりを持つのです。炎上させている人は、ただ面白おかしくではなくて、正義感に駆られて義憤を感じてという人も多いと思います。私たちはどこかで正しくなくてはいけないと分かっているのでしょう。だからそうではないと人のせいにしたり、矛先を他者に向けて自分をごまかすのでしょう。自信のある点については、その点での正しさにはとてもこだわりますが、他の点については自分に甘いというか、それは大したことではないと自らに都合のいいようにものを 見てしまうのだと思います。しかし聖書ははっきりと言います。義人なし、独り谷なしです。私という人間は絶対に人を裁くことなどできません。人を評価することなどできません。人を裁ける人はいません。私は神様の前に罪人である。私は罪人であるけれども、神様に罪を許していただいた。ただこのことだけであります。たとえ私がどんなに真摯に真面目に自分の罪に向き合い自らを断罪したとしても、それは私の実際の罪の重さを考えるならば自分いじりにしか過ぎません。私どもには自己欺瞞、自己満足、自己陶酔というものが潜んでしまいます。そんなことをしても私は正しいものにはなれないのです。どんなに人を攻撃しても人を責めても私は正しいものにはなれないのです。だからもうそんな面倒くさい生き方はやめなさい。自分を裁くのはやめなさい。人を裁くのはやめなさい。人に裁かれ右往左往するのはやめなさい。主はこの私の眼差しを信じて生きなさいと語りかけておられます。今日は受難節第4の主日です。悔い改めを重んじる時にあります。イエス様の十字架を思うと私たちは申し訳ない、情けない、自らを責める思い、悔い、いろいろな思いにうなだれてしまいます。けれどもそれで終わってはなりません。本当の悔い改めは神様に向かうことです。人が人を裁き合うことから解放された自由な生き方です。その神様からいただいた自由の道しるべはたった一つ、パウロが二節で書いている忠実であることです。キリストに仕える者、神の秘められた計画を委ねられた管理者に求められる忠実さです。そしてパウロが秘められた計画といったら、それは神様がすべての人をキリストの贖いによって救おうという計画を指します。その計画の推進を委ねられたのですから、私どもに求められている忠実さは、すべての人をキリストがお救いになる人だとして受け入れる、主が愛している人だとして受け入れる、許している人として受け入れることです。私たちもすべての人を愛する、許す、それがイエス様から求められている忠実さ、誠実です。誰にどう思われているか、そのようなことは私どもの忠実さ、誠実とは関わりのないことです。そうではなくて、相手が誰であろうと、私がその人を愛しているか、許しているか、 このことをイエス様は問うておられます。そして忘れてならないのは、この私も神様から愛されている、許されているのですから、自分をも愛すること、自分も許すことです。イエス様が私を愛してくださっているのに、その愛を拒絶していないでしょうか。自分を嫌いになっていないでしょうか。そんなことをイエス様は全く望んでおられません。愛されていることを受け入れなさい、愛されている自分を受け入れなさいと語りかけておられます。主に愛されているのですから、もう人から褒められることに躍起にならなくてよいのです。人をいちいち貶めて自らの立場を守らなくていいのです。何も怖がらなくてよいのです。イエス様のおっしゃった通り、主に忠実でありたいと願います。愛したい、許したいと願いますけれども、私どもは毎日愛せない自分に気づかされます。許せない自分に気づかされます。だから私に祈りなさいと主は求めてくださっています。この祈りは、この世にいる間は叶えられない祈りです。途中で、ああ私はやっと愛せる人になった、もう祈らなくてよくなったとはならないお祈りです。しかし天に召された後に必ず叶えられる祈りです。希望を持って祈り続けることのできるお祈りです。パウロは五節で不思議なことを書いています。ですから主が来られるまでは先走って何もさばいてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てを明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かりますと記しています。普通は隠していることが明るみになったらまずいと思います。きれい事を言っているけれども、実は心の底は真っ黒、神様はそういうことはお見通しという怖い事態ではないかと思います。しかしパウロはおのおのは神からお褒めに預かりますと書きました。パウロはコリント教会で派閥争いなどさまざまな思いが教会の人々の心の中にうごめいていることを知っています。そのような人間のもともとの心がお褒めに預かるのではありません。イエス様が罪を拭ってくださって、清めてくださって、神様の前に咎められるところのないものにしてくださるからお褒めに預かるのです。そうであるならば、なおさらのこと、私どもは何かを恐れて取り繕うことなど必要ありません。人に罪を着せることなど必要ありません。そんなことはしないで、ただひたすらに愛せないことを認め、悔い改め、 愛することのできるよう希望を持って祈り続けたいと願います。自分で自分を裁かない、私たちを裁くのはイエス様です。そのイエス様は私たちの代わりに有罪判決を受けてくださった方です。私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださった方です。私たちを無罪にしてくださった方です。このような時代であるからこそ、人からの評価に左右されない、人を裁かない、自分を裁かない、ひたすら愛することを願い、許すことを願う、そのようなキリストの証人として歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます私たちの父なる御神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私どもを恵みによって裁判官の席から引きずり下ろしてくださる、その御力に感謝いたします。もはや人を裁くことなく、自分を裁くことなく、あなたに忠実なものとして歩ませていただけますよう願います。どうかイエス様の福音が神なき世界で苦しんでいる、傷つけ合っている、そのような方たちに届けられますように、私どもも日々自らを悔い改め、あなたに立ち返ることのできますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。